もしもし。
もしもし、こんにちは。
はい、テレフォン人生相談です。最初に年齢を教えてください。
67歳です。
67歳。
はい。
結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
はい、69歳です。
69歳。
はい。
で、今はお二人で暮らしてるんですか？
息子と3人です。
息子さん何人ですか？
2人です。
年齢は？
35歳と33歳。
はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
長男のことなんですが、約3年ぐらい無職で実家で暮らしてます。
3年くらい無職。
はい。で、無職になる前、結婚したんですが、1年半で壊れまして、
はい、
その原因はお互いの性格が頑固というか喧嘩ばっかりが続いてまして、
はい、
最終的には長男の会社の方から、まあ、解雇みたいなことがあって別れました、
はい、別れた、はい、
その別れたのが約4ヶ月前です、
はい、
でその別れて1月後に実家の方へ戻ってきました、
はい、
それで、まあ、現在も仕事探しをしていないんです。
なるほど。
で、一応持ってるお金から月に1万5000円の自分の食費含めたら足らないんですけども、
はい、
家で使う光熱費とか、まあ、トイレットペーパーとか、
はい、
そういったもろもろに対しては1万5000円と出せる金額ということで、それはまあ毎月ちゃんと出してますが、
はい、
とかまあその自分が持ってるお金がそれが少なくなってもう多分10万とかそのぐらいしかないんちゃうかなと思うんですけど、
はい、
一向に働く意思を見せなくって、
はい、
解雇されたこととか嫁とのいろんな行き先でちょっと人間関係に自信がなくなって人と関わりたくないっていう気持ちが今彼の中で大きくなってる感じなんです。
ああ、なるほどね。ということは35歳ですけれども、若い頃から人との関わりがうまくいってなかったんですね。
だから友人としては中学高校と含めて今でもずっと付き合ってる人が何人かいてるんですけどね、大学はクラブ活動の中では一人か二人の先輩の行動がどうしても納得できないからクラブ自体は好きだけども辞めるとか、まあ、そんなことで
入り
ました、はい、
そういう言い方ね。要するにあの人の言うことが納得できないとか、
はい、
単純に言えば自己中心性っていうんですかね、そういう自己中心的な態度がもう改められないで大学を出て会社に入ったらいよいよ自己中心的なことがあると仲間とはうまくいかないですよね。いや結婚したら性格の不一致というのは便利な言葉ですけれども、性格じゃないですから自己中心っていうのは、幼稚なままで大人になっちゃった。
そういうことですか。
肉体的には大人になってるけれども心理的にはまだ幼児だから、
はい、
人との関係がもううまくいかないわけですよ。そうすると人と関わるのは嫌ですよね。だって自分の自己中心的な考えを誰も受け入れてくれないから。
はい、なるほど。
で、今日のあなたの相談っていうのはこの35歳の今無職で働かないでいる長男をどういうふうに育てたらいいかっていうのがあなたの相談ということですね。
はい、
今日はあのスタジオに幼児教育研究の大原恵子先生がいらっしゃってるので伺ってみたいと思います。
はい、
こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、あのね、今日の相談の内容ってのは、はい、息子さんがそんなに悪いと私は思えないんです。
はい、はい、
そこを頭入れて聞いていただけますか。
はい、
あのね、まずご長男がね家にお金を出してますね。
はい、はい、
1万5000円。
はい、
その時お母さんもおっしゃったのは、トイレットペーパーとか、光熱費、光熱費は分かりますけども、トイレットペーパーまで出てくるお母さんの経済的観念、
はい、
息子との関係が私には、と思ったんですね。
はい、
お母様、普通に思ってるでしょ？ でもこれがお母さんと息子さんの子育ての一辺を見た感じがするんですよ。そして解雇されてダメージ受けてる息子さんがお母さんに対して家に渡すお金をしっかりと今でも渡していますとおっしゃってましたね。これが息子さんの性格なんですよ。普通でしたらもうちょっと今お金ないからいいじゃないか、ちょっと1ヶ月伸ばしてくれないって言ってもいいんです。
それも私も分かんない、はい、
で言えない関係なんです。あなたとの関係が
言えない関係、
そうなんです、甘えきれない、
はい、
そこには親子でありながら息子さんの心の中にある一定の距離があるってことですよね。
距離、はい、
それはお母様すると子供であってもかかる雑費はこうですよって浮かぶところは他人と同じ関係ですよね。下宿人と、
はい、
だって雑費はですね、この中に内訳としてトイレットペーパーないないって入りますよって言うわけでしょ、
はい、はいはい、
ね、私はあなたのそのねトイレットペーパーを責めてるんじゃなくって、この一端を見た時にお母さんの幼児から今日までの息子さんとの関係がうっすら感じるんです。そして息子さんは息子さんでお母さん大好きですよ、大好きですけども安心できない、
安心できない、
うん、安らぎがない、
はあ、
で、
はい、
結構この息子さんは頑固っていうのは生真面目ってことでしょ、
はい、
ですから、はい、お母さんの関係でも1万5000円払ってるんです今、
はい、
でまたお母さんもそろそろ貯金がないと思いますけどと思いながらも、
はい、
息子が渡すならば当然のように今受け取っていいかどうかなんです。あなたが就職させたいならば、
はい、
子供っていうのはどっかでお母さんなら許してくれるってものがあって、お子さんは生きるエネルギーが強いんです。
じゃあこの彼の1万5000円ということは、うん、彼の生きるエネルギーを
じゃなくて常に緊張状態があるってことです。
緊張状態、
はあ、親でもしなければならないとなったら生きるの辛くありませんか、
はい、ああ、さっきおっしゃった安らぎに関連して
る、そうです、それぐらいに親関係がビジネス的になってるんですね。私はこのやってる方がこのまま息子をダメにするのかなと思ってますけど、
はい、
でもう一点ですけども解雇です。お母さんに対してもでも1万5000円払うような性格の息子さんが解雇されたというレッテルを貼られた時に、
はい、
その時の心のダメージは理解できますか。
それは多分私はそういう目に遭ってませんから。
いや、そういうお母さん、
はい、
あなたの子供でしょ、
はい、
やっぱりかわいそうと思いませんか、
はい、
私はどうしても捨てがたいのは肉親の親に弱気を見せずに1万5000円を払うこのお子様のプライド、
はい、
このプライドのある息子さんが会社を解雇されたんです、
はい、
要するにダブルパンチですよ彼にとっては。
はい、
その上にあなたが働いてくれっていうことを息子さんに告げてるわけです。
はい、
その息子さんの気持ちが分かりますかって言ってるんです。
そうしないといられない、
そうです、これ幼児からのあなたの考えが相当影響してますね。ですからあなたの意識が変わらない限り息子さんは再就職ありえないです。これ、
え、
働け働け残ってるお金を私のところに毎月送れってありえないです。これ絶対に、
でも
わからないかな、お母さん、この気持ち。
仕事に対して、たとえ10万でも働いて、もっと余裕を持った方がいいと思うから言う。
その余裕が持てれないのはどこに出てるの？今回の就職も、残りの金額がなくなってしまった時に、困るから働いてほしいの？
そうです。
息子さんではなくって、毎月1万5000入るお金がなくなっていく、なくなってどうしようかと思った時に、いいから早く働いてほしいと思ってるわけ？結構あなた素直なんですね。素直だけど圧巻です、このお母さんの考え方が。もう錯覚としてますね。でもあなた自身の幼児期の中に心を育ってないような気がします。
あ、もうおっしゃる通りです。
そうなんですか。
父親とか母早く亡くなって、祖母の
言動とか。あ、やっぱりそうなんだ。私はあなたに心が育ってない、
はい、
愛するものとか、
はい、
大事にしたいとか、
はい、
それが分からない。だから、まあ一番安心するのはお金でしょうね。
お金が、
お金がすべて。
すべて。
うん。すぐに子供と夫が来るんです。で、その原点はこうなってるんです、今。
あ、そうですか。
わかります？これね、間違いなくね、愛を知らないんです。だからこうなってしまったんです。はい、先生、伺いますね。
あなた、会社と 家庭の違いっていうのは分かります？要するに会社っていうのは、あなたはあなただから愛するっていう愛し方はできないんですよね。
はい、そうですね、はい。
だけど家庭はそうじゃないわけですよ。で、あなたとこの35歳の長男との関係っていうのは、
はい、
私の子供だからという、
はい、
あなたはあなただから愛する、
はいはい、
その関係がなかったんじゃないの？
いや、高校のレベルでいうと弟の方がトップクラスに入りまして、
ええ、
長男は真ん中から下のところに高校入ってるんですけど、
ええ、
決して比べたことなかったんですが、
いや、だから次男の方が、
はい、
トップクラスだとか、はい、優秀だとかということは、
はい、
家庭の中では問題にならないんですよ。
問題にならない？
ならない。おそらくね、あなたはそうしていないと言いながら、それはあなたの意識の世界なんですよ。あなたは無意識に長男と次男を区別してるわけです。で、長男よりもあなたは次男の方がいいんです。そのことを長男ははっきりと感じている。
感じている、はい。
子供は親の無意識をはっきり感じるんです。
それが何か悪い影響みたいなのあるんですか？
それはそうですよ、
はい、
だって人が自分のことを拒否するということを知ってるわけですから。だから人との関わり合いがうまくいかなくなってくるんです。だからあなたの心がこの長男と次男との関係にはっきり出てきてるんです。
でも2人ずっと仲良くずっと来てます。
うん、だからそこがあなたの問題なんですよ、
はあ、
つまりその言い方、
はい、
このあなたの難しい言葉で言うと現実否認という、このあなたの心の姿勢があなたの今の家庭の問題です。だからあなたが自分の心の中に本当に感じている無意識をきちんと意識できれば、35歳の長男は人との関わり合いがうまくいくようになり、今後とも社会の中でうまくやっていかれると思いますけれども、あなたが長男と次男とはうまくいっていますと言い張り続ける限り、
はい、
長男は治りません。
だから具体的に私はどう変えていけば、
だからその態度、
はい、
あまりにも愛じゃないか、ものすごい問題なんですよ、あなたの人生にとっては。それを簡単に、私がどうすればいいんですかっていう、
はい、
人生に魔法の杖はないんです。あなた魔法の杖見てるんです。今の私が嘘ついたままで私を救ってくださいって言ってるんです。現実否認、現実を認めない、
認めない、はい、
その態度を改めなさい。
はい、
よろしいですか？
はい、
はい、どうも失礼します。
はい、ありがとうございました。
人生に魔法の杖はありません。